ヨハネの福音書12章23節と24節。するとイエスは彼らに答えられた。人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。イエス様の地上でのご生涯の最後の一週間をたどっています。杉越の祭りが行われていたエルサレムでイエス様はその一週間を過ごされました。日曜日にエルサレムに入り、木曜日に弟子たちと最後の晩餐を守るまで毎日神殿に登りまして多くの人々を教えました。今朝の箇所の少し前にギリシャ人たちがイエス様に会いたいと申してたということが書かれています。それを聞いたイエス様が人の子が栄光を受ける時が来ました。誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。そう言われたのです。そして父なる神様に父よ皆の栄光を表してくださいと祈りました。そうしますと父なる神様は私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。と天から声をかけてその祈りに応えてくださった。27節28節にそのことが書かれています。この出来事は火曜日に起こったと思われます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。イエス様はどんな意味でこの言葉を語られたのでしょうか。それは第一にイエス様がご自分の死を予告する、そういう言葉でした。イエス様はもうずっと以前から弟子たちに何度もご自分の死、しかも十字架の死を予告してこられました。エルサレムに向かう前にもうすでにこう言っておられたのです。マタイの20章の18節と19節ですが、ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。あざけり、鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし、人の子は三日目によみがえります。ところが弟子たちは、こうした言葉を忘れてしまって、今にもイエス様がご自分が王であると宣言し、大きな奇跡を起こして、ユダヤをローマの支配から解放してくださる。そういうことを期待するようになっていたのです。それでイエス様はもう一度、今度は麦が地面に巻かれて、そこから麦の穂が出るという自然界の比喩を使ってご自分の死を予告されました。創世記の3章19節に神様が罪を犯したアダムに言われた言葉があります。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に還る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから、土の塵に還るのだ。これはすべて罪ある者に対する厳粛な宣告です。土から作られた私たちは、遅かれ早かれ土に変える運命を持っています。しかしイエス様は天から来られたお方です。土から作られたお方ではありません。罪のない清い神の御子です。そんなイエス様が死んで葬られ土に変えるということはありえないこと、あってはならないことです。けれども神様は私たちに永遠の命を与えるために イエス様が麦粒のように地に落ちて死ぬことを計画されました。イエス様がご自分を一粒の麦と呼ばれたのは、私は命のパンですと言われたことと関係があります。パンは麦から作られるからです。そしてその麦は一粒の麦から生じるからですね。パンが出来上がるためには、まず一粒の麦が地に落ちなければなりません。イエス様は私たちを生かすパンとなるために死んで葬られたのです。一粒の麦から麦の穂が生まれますけれども、パンを作るには、まず麦の穂から麦粒を取り出します。麦粒を脱穀して、実ともみ殻に分けます。実を臼にかけ、砕いて粉にします。で、粉に水を加え、強い力で練り込むわけです。それから、それを伸ばして、かまどで焼いて、パンが出来上がります。パンが作られるまでに、麦は叩かれ、砕かれ、練られ、焼かれます。これはイエス様が数多くの反対に遭い、縄で縛られ、頬を叩かれ、鞭で打たれ、十字架を背負わされ、そこに釘付けにされ、人々の晒し者となって死んでいかれた。そのことを暗示しているかのようです。イエス様は吸い腰の晩餐でそのパンを取って、それを裂いて弟子たちに与えて言われました。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。弟子たちはイエス様がおっしゃったようにイエス様を覚えるためにこの主の晩餐を守り続けてきました。そしてそれを守るたびにイエス様がご自分を一粒の麦と呼ばれた、また命のパンと呼ばれたことを思い起こし、主が私たちの救いのために死なれたというこの事実を心に刻みました。これはあなた方のために与えられる私の体です。ある英語の訳では、This is my body, which will be given up for you となっていました。単に give ではなくて give up という言葉が使われているんです。give up というと、もう自分のものを何一つ主張せず、すべてを与えるということです。ヨハネ 3-16 でも、神様が御子をお与えになった。God gave his only son とありました。そこでの give も give up という意味があるんじゃないでしょうか。神様は私たちを愛するあまり、最愛の御子さえもギブアップされたのです。御子をギブアップされた神様の愛、ご自分の命をギブアップされたイエス様の恵みを私たちは決して忘れないのです。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。これはイエス様がお受けになろうとしている栄光の予告でもありました。豊かな実を結ぶという最後の言葉がそれを示しています。イエス様がこの言葉を口にされたのは、杉越の祭りに来ていたギリシャ人たちがイエス様に会いたいと申してた時でしたね。その時イエス様は十字架と復活の後に起こることを、まるで幻に見るかのようにご覧になったのでしょう。それはどんなことかと言いますと、イエス様が天に帰られた後、聖霊が下る。イエス様とまるで入れ替わるようにして聖霊が世に来られ、イエス・キリストの福音がユダヤ、サマリア、そして地の果てまでも聖霊の力によって述べ伝えられ、今まで失われていた異邦人と呼ばれていた人々も救われるということです。 それはもちろん旧約の時代にも予言されていましたけれども、イエス様の十字架によって初めてそれは成就したのです。ギリシャ人はどんなに誠の神様に心を向け神様を受け入れても、異邦人である限りそのままでは神様に近づくことができなかったのです。まず割礼を受け、ユダヤ人のようになり、そしてユダヤの事細かな律法を守らなければいけませんでした。神殿に礼拝に来たとしても、異邦人の庭というところがあって、そこまでは入りますけれども、それから先は本来のユダヤ人でないものは足を踏み入れることは許されなかったのです。神の民ユダヤ人とギリシャ人に代表される異邦人との間には、人間の手では埋めることのできない大きな溝があり、また何によっても壊すことができない高い壁があったのです。けれどもイエス様はあの十字架によってそうした壁を壊してくださった、溝を埋めてくださったのです。ユダヤ人も異邦人もお一人の神の一つの民となり、一つの神の家族となれるようにしてくださったのです。イエス様はユダヤ人として世に来られましたが、ユダヤの人々のためだけの救いにしてはありません。福音は最初ローマ世界に広がり、続いて西欧社会に受け入れられました。ですから多くの人はイエス様というと西欧人の神様というふうな考え方があります。イエス様はすべての人々のただ一人の救い主です。イエス様はご自分の十字架の後に世界中の人々が救われ、お一人の神をお一人の救い主によって褒めたたえる時代が来ることを切実に願われました。それこそがイエス様にとっての栄光でした。失われた人々の救い、それがイエス様の喜びでした。イエス様はその栄光を仰ぎ見、またその喜びを持って十字架に向かっていかれたのです。ヘブル12章の2節、こう書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエス様は苦難の道をただ歯を食いしばって進まれただけではありません。苦難の中でもいつでもその後にやってくる栄光を思い見ておられました。弟子たちに十字架を予告されるときには、いつでも最後に、しかし人の子は三日目によみがえりますと復活を予告しておられました。このことは私たちが苦しみの中を通るときに、苦しみだけを見てはいけないということを教えてくれますね。苦しみの後に必ず栄光がやってきます。その栄光を仰ぎ見ながら苦難を乗り越えるように、そのことを神様は励ましてくださっています。イエス様は、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです、しかしもし死ねば豊かな実を結びます、こう言われましたが、これはご自分のことであるとともに弟子たちへの教えでもありました。イエス様は続けて、自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいることになります。私に仕えるなら、父はその人を重んじてくださいます。弟子たちに、イエス様が一粒の麦となられるように、あなた方も一粒の麦となって私のいるところに 一緒にいなさい。それはイエス様が歩まれる道をたどらなければイエス様と一緒にいることができませんので、そのように弟子たちに教えてくださったのです。イエス様は一粒の麦となって死なれ、私たちのために永遠の命を勝ち取ってくださいました。私たちはイエス様によって生かされます。そしてイエス様によって生かされているものはイエス様のために生きたい、そう願うようになります。しかしどのようにしてイエス様のために生きればいいんでしょうか。それはイエス様のように生きることによってです。一粒の麦となって死なれた死は、私たちにも一粒の麦となって生きるようにと願っておられます。明治の時代のことですけれども、荻野吟子さんという方がいらっしゃいました。彼女は日本で初めての女性の医師となった人です。それ以前にももちろん日本にも女性の医者がいました。でも明治になって医院を開業するためには国家資格が必要になりました。それになってから初めて試験に受かり開業を認められたのがこの荻野さんでありました。彼女が18歳で結婚した時に夫から病気をうつされ、病気で苦しむ間男性の医者に診てもらったんですけど、やはりそれは彼女にとってはひどい扱いを受けたことに感じたのです。それで女性の医者が必要だっていうことを感じて、じゃあだったら私が医者になろう、19歳の時に医者になる道を選び勉強し、そして15年かかったんですけれども、34歳になってやっと東京に産婦人科を開業することになりました。しかし当時は医療保険のない時代です。医者にかかることができるのは、まあ、お金持ちだけでしたね。でしかも女の医者は信用できないっていう、そういう偏見がまだまだ強い時代でしたから、医師としての本業は大変なものだったようです。荻野さんは医師になってから信仰を持ちました。40歳の時に将来牧師となる人と再婚いたしました。まあ、当時は明治の時代は北海道に開拓に出る人が多かったんです。で多くのクリスチャンたちが北海道にクリスチャンのその理想の村を作ろうというので、出かけました。この夫となった人もその共同体を作るために働きましたけれども、15年後に夫が病気で亡くなりまして、その後は彼女は一人で東京で医院を開業し、60いくつかで亡くなられました。でこの荻野さんが愛した聖書の言葉が今日の御言葉だったのです。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。彼女の人生は必ずしも恵まれたものではありませんでした。初めての女性医師になるために数々の障壁と戦わなければなりませんでした。北海道ではクリスチャンの共同体を作る事業、その時には成功しなかったのです。彼女は才能豊かな人でしたから、それを自分のために使えばもっと苦労の少ない人生を送れたかもしれません。しかし彼女は自分の後に続く女性の医師の医者たちのために、あえて自分が一粒の麦として生きる、そのことを選び取りました。その後日本でも女性の医師が多くて、一粒の麦は文字通り後に豊かな実を結んだのです。一粒の麦という言葉は日本では他の人の幸せのために自分を犠牲にする人、そういうふうな意味で使われます。でも荻野さんの人生は自分を犠牲にした人生でしょうか？そうではないと思います。 確かに苦労の多いものだったでしょうけれども、彼女は自分に与えられた仕事を神様からの使命だと考えました。それに生きがいを感じながら働いたことだと思います。また、苦しみに勝る喜びと幸いを得、その幸いを他の人にも分け与えたことだろうと思うのです。一粒の麦となる。それは決して苦しい思いをするだけのことではないと思うのです。苦難のない栄光はありません。しかし、イエス様にあって栄光のない苦難もないのです。私たちは、荻野さんのような特別なことはできないかもしれません。でもそれぞれの分に応じて、私たちも一粒の麦になることができます。イエス様のように生きると言っても、何か一つのパターンがあって、みんなが同じことをしなければならないということではないのです。イエス様がベタニアに来られたとき、マリアは香油を捧げましたが、マルタは台所にいて給仕をしていました。ラザロは人々の中に溶け込んで彼らと一緒にいただけです。三人の兄弟姉妹は皆イエス様を愛していました。それぞれに違った仕方でしたが、イエス様のために生き、イエス様のように生き、イエス様を証ししたのです。私たちもそのようにイエス様のために生きる日々を過ごしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、私たちをイエス様によって生きること、イエス様のために生きること、またイエス様のように生きることへと招いてくださり、心から感謝します。実際の生活の中でその招きに応え、実行できるように私たちを助け導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。